木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。
月野さん、
はい、
あのお誕生日おめでとうございます。
よく覚えてましたね
だってもう節分って聞いてからもう3月3日 の、うん、あの鬼は外福は内の、別に月野さんが鬼だとは言いませんけど、
はいはい、
もう節分イコールもう月野さんっていう風にもうインプットされましたので、
は
い、
あ、そうですか。
46茶
い46茶い、もう40を境にどんどん子供帰りしてますんで年々体型もだんだんなんか幼児体型というか
あ、キューピーちゃんみたいにね、頭も
頭も体も精神も
え、どういうこと、キューピーちゃんみたいにお腹がちょっとぽっこり出てきたってことですか。
今度私のヌード見てください一回もうあの幼児体型になって、
本当に、
そうそう、40ちょい前もっとね硬くて
うん
なんかあれだったんです
け
ど、ぷよぷよぷよぷよこう幼児体型になって、
だってお酒を飲むわけじゃないじゃないですか。
私甘いの大好きですから。
でそのぷよぷよなんですか。
今日もそうぷよぷよあの今日もスイーツの差し入れが、
ええ、そうそうそう、今日は
ね
誕生日ってことでケーキじゃなくてあの和の方で
おまんじゅう、
ね、美味しいおまんじゅうですね。
もう3つ食べましたから。
え、3つ本当に、あ、本当だ。
もうこれでますます幼児化ですよ来年もっと幼児化です
そうです ね、幼児化まっしぐらですね。
でマジに顔なんか幼児化してるでしょ。私が初めて37歳の時お会いした時と、はい、こうなんか、
あ、やめてもっとかっこいい大人になってレオンを愛読してなかったっけ月野さん。
もうやめました。
え、レオンやめたの
あれもう
だってちょい丸とか言ってたじゃん。ちょっとそういう時期の月野さんどうしちゃったの。もう
ちょい赤ちゃんです。もうちょいちゃんです。
諦めないで
ちょいちゃんまっしがらですよ。
困ったな。私がじゃあ追い越しちゃうじゃないですか。
あのこれもうとっくの昔に追い越されてますからもう精神年齢も可愛がってお母さん可愛がってくれて、
やめる、読みましょう、
はい、
メッセージ、
はいはい、ということですね。リスナーの方と見捨てないでください私を、はい、メール今回もねたくさんいただきました、はい、ツイッターにね、
はい、
書き込んでいただきまして、ラジオネームのぶさん、うつの調子が悪くなり働くのにも大変な状態です。毎日会社に来るので精一杯です。そんな時にさきせりさんの放送を聞いた時に、今日一日生きてみようか、できたことを褒めるといった言葉を付箋に書き留めて、今現在その場にその言葉に救われています。いやのぶさんね、せりさんの言葉に、
はい、
励まされてるってことで、
ね、
ありがとうございます。
じゃあそういう時は会社にあの行ったことも褒めてあげればいいのか。
そうですよ、
ね、
自分のインナーチャイルドを、うん、あの自分の子供に買ってあの褒めるように。
い
や本当
あ、いいの
全然自分は一歩一歩歩いてる子供だと思って褒めてあげる、はいはい、これは間違ってないんで、
はい、
はい、
わかりました。そしてオランダ在住のヘティさんからメッセージをいただきました。ハート宅配便、立花純さんの第1回2回目の放送を聞きました、はい、辛い気持ちの時に解決する方法が見つからなくて自分を傷つけてしまう衝動があるから、自分を傷つけずに済むためにはしょうがないと諦めてしまう、そんな思いが複雑にある印象を受けました。事象の本質は辛い状態を解決してほしいという彼彼女らの叫びなんですね。諦めているように見えるのは自分というよりどうせ助けてくれないんでしょというように、他の人たちに対して自分の問題を諦めているように思いましたというメッセージなんですね。
なるほど、
ね、
オランダ在住、
はい、
あのツイッターで書き込んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
あのハート宅配便でね、
うん、
ツイッターにあの、はい、我々の、ページがありますんで、
はい、
ぜひぜひ皆さんもねいろんな回想を、書いていただけたらと思ってます。
そうですね、はい、のぶさんヘティさんどうもありがとう
ございます。ありがとうございます。今週から4週にわたって女優の東千鶴さんが登場します。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週から登場していただく女性サバイバーは女優タレントとしてご活躍の東千鶴さんです。月野さん、
はい、
東千鶴さんですか。
ね、嬉しいですね。
ね、
東さん実はですね、はい、お父さんがアルコール依存症になられて、そんなことで私と西原さんが出した、はい、アルコール問題の本を、
はい、
産経新聞で紹介していただきまして、そんなまあご縁で今回のインタビューが実現したんですけれども、はい、東さんね、皆さんいろいろテレビとかで、はい、見られて著名な方なんですけれども、広島県出身で、会社員生活を経て芸能界デビュー、ドラマから舞台、司会、公演、出版、ね、いろんな活動を幅広く、やられています、
はい、
プライベートではいろいろなボランティア活動に取り組んでいます。昨年講談社よりエッセイライフを出版しました。
それでは東千鶴さんへのインタビュー1回目です。どうぞお聞きください。
女優の東千鶴さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今私新潟から東京に来まして、はい、フリープロのね、会議室で、
すいませんこんなところでちっちゃい、
いやもう素晴らしいね、私フリープロに来るの多分一生で最後じゃないかと。
そいつでも来れますよ。
そうですか、じゃあまたぜひ呼んでください。というね、微妙になんか私が芸能人になったような素晴らしい気持ちなんですけれども、はい、今日はですね、はい、いろいろリスナーの方がですね、うん、いろいろ生きづらい人が多いんですけれども、その東さんにね、いろいろな生きづらさを乗り越えてきたこう、ね、体験談をお聞きして、うん、
はい、
そんな方々の生きるヒントになればなと思ってるんですが、
はい、
ぶっちゃけAC であることをね、うん、カミングアウトしてご本も出されてますけれども、
う
ん、
そうですね、はい、
そんなことからね、今日は、お話をお聞きしたいと思うんですけれども、
いや、この本読んでくださったんですよね、
はい、
ものすごく嬉しいです。
私はなぜカウンセリングを受けたのかっていうね、
はい、
マガジンハウスからAC 体験とそのカウンセラーとの、ね、
うん、
方々 の、 こうトークのすごいスリリングなね、スリリングになってた
し、スリリングって言ってもらったの初めてなので、確かにそうですよね。どこに行くんだろうっていう途中まで、
自分探しのね、
はいはい、
ありさまがすごく興味深かったんですけど、ね、テレビにご覧になって東さんって言うとすごくお綺麗で優等生的に、ね、見られる方が、ね、多いと思うんですけれども、それがどういうふうに AC 体験だったかみたいな話今日お聞きしたいんですけれども、現実的にはどんな感じだったんですかね。
いや、ですね、なんとなく私は生きてるんだろうかっていう疑問はあったんですね、
うん、
で芸能界に入ってから元気で明るくて、
うん、
悩みがなさそうで、うんうん、お嫁さんにしたいとか言われて、
うんうん、
でそれもう嘘じゃないんですよ、
うんうん、
でそう言われると私はもっとそれをやっちゃってるんじゃないのかなと思ってる自分もいて、
うん、
一人になるとなんかものすごい反省したり後悔したりとかね、で自分なんて生きてる意味があるのかなとか、なんかものすごいネガティブなスパイラルにどんどんはまっていって、なんか泣き叫びたいような、で実際に一人になったら泣いちゃったりとか、大変な時にはタクシーに乗った途端に涙がもう出てきて止まらないとか、でこれって私変なのかな、でも仕事をする女の人ってこんなもんなのかな、みんなこういう時あるんじゃないのかなっていう、なんかね、なんか分かんない時期がすごい長かったんですよね。誰にも相談できなくて。
それはご年齢でいうと何歳ぐらいの時なんですか、
ね、30代 前半ですけれども、うん、思い起こせばずっと子供の頃からなんとなく、
うん、
みんなが知らない自分がいるような気はしてましたね、
うん、もしもろもうテレビですごくご活躍している時で、
はい、
さっき言われた通り視聴者としては、
うん、
すごくもう理想、ある意味理想的な女性像としてこう悩みのないどんどん仕事する人みたいなイメージだったんですけど、
うんうん、そうなんですよ。
じゃあまあ現実的には結構もう生きづらかったんでしょうかね。
生きづらいっていう、その生きづらいっていう言葉さえも見つからなかったです。生きづらいってなんかよく分かんないでしょ、
うんうん、
だって生きてるんだもん。
そうです
ね、もう明日も生きてるだろうしっていう自信はあるんだけれども、うん、なんかもう本当言葉にできないモヤモヤしたような感じ で、
うん、
でこういう番組にしてもね、
うん、
期待されてるようななんか答えをしちゃうわけですよ。
あ、
うん、
いい答え、
うん、いい答えはなんかね、うん、これが東千鶴が言うことだろうって、で終わった後に、
うん
うん、なんか気持ちよくないっていうかすっきりしないよなっていう、で夜になったらそれをずっと考えて眠れなかったりとかね、 なんかこんな自分は嫌いとか、うん、私なんかこれ仕事する意味あんのかなとかね。
そう、
うん、もう本当にネガティブだったんですよ。スーパーネガティブでした。
私なんか時々死にたいと思う過去もありましたけど、はい、おぼろげながらでもそんなこと考えること
思いました思いました。
あのね
いや死にたいじゃないです、うん、生きていたくないです。
ああ、分かります
、うん、死ぬのは本当に怖いけれども生きる方が辛いで、うん、どうやったら楽に自分は生きていなくてよくなるのかなっていう、うん、自殺って言葉は怖くて自分では言えないんですよ、うん、思うこともできないし、うん、だけれどもそういう本買ってちょっと読んだりとかそういうね写真集とか見て気持ちを落ち着けたりしてたんですよ、ね、
あの死体写真
そうです。
私もかつてよく見ました
あねえもう今だと見れない。
怖いですね。私もすごい苦手なんですよ今。でもあの頃当時はああいうのなんかね
見ると安心できたんですよ、うん、心落ち着けたんですよ。
わかります、
ね、あの頃の自分がもう本当によく頑張ったなって抱きしめてあげたような感じなんですけれども、うん、とにかく今日一日を生きてみましょうっていうことの繰り返しだったんですよね。でそばにいるマネージャーにも伝えられないし、うんうん、彼がいるんだけどその人にも話せないし
パートナーの人にも、
はい、うん、いや本当辛いんだけど何が辛いかが分かんないっていう
答えがね分からないで、あの、はい、ね辛さってありましたけど、それでじゃあ、気づいたっていうのはどんなきっかけだったんでしょうか。
NHK でですね、はい、あのボランティアを紹介する番組の司会をしていたんですね、はい、でその時に長谷川先生という先生がいらっしゃってカウンセラーもされているんですけれども、うん、その先生なんとなく私は高校時代の話をあんまり記憶ないんですよ、うん、多分つまらない優等生やっちゃったからですよねってポロッと言ったんですよ打ち合わせの時に。で先生が「あよく頑張って生きてきましたね」ってっていうふうに言われて、うん、私すっごいびっくりしたんですよ。何がびっくりしたかって言われたら、うん、言ったらその言われた言葉に泣きそうになったからなんですよ、
カウンセラーの先生が、
はいはい、でその自分にびっくりして、
うん、
で私は私に向き合わなきゃっていうきっかけになったんですよね。
高校生の時の記憶がない。
ほとんどないですね。
高校生の時とかいろいろね盛りだくさんで思い出大きい時間ですよね。10代の
青春ですよね。
青春ね。それがもうないない、あんまりない、比較的
あんまりないですね。暗いなんか嫌な思い出しかないって、先生に理不尽なこと言われたとか友人にこんなこと言われて傷ついたとか数えるぐらいしかないです。だから今同級生に会っても実はあんまりわからないです。
名前が浮かばないみたいな。
はい、なんかちょっとお先に老けてしまった同級生は、うん、恩師だったかなって。
そうです、失礼です。同級生、
私本当に一回言っちゃったんですよ。
ああ先生だと思って、
英語の先生でした。
実は同級生、
同級生だよ、何言ってんだつまって言われて。
なるほど、まあ、そのぐらい結構心って不思議なもんで、すごいトラウマっぽいやつ削除しますけどデリートみたいな、うん、はい、そんな作業だったんですか。
多分そうみたいですね。なんかそれが必要だったみたいですよ。それがあるから次に生きてこれたっていうふうにはまあ言われました。無理して思い出そうとしなくてもいいんじゃないですかって言われて、うん、
私の知り合いでも虐待体験受けた人が結構いるんですけど、はい、ああいう人も消えますね、デリートっていうか。
そうなんですよね。
でどっかしら傷だけは残ってて、うん、後で紛失したりするんです。
そうですよね。なんか防御でしょうね、本能みたいなもんじゃないでしょうかね。
まあ、そんなことでその長谷川先生との出会いで、
はい、
まあ気づいたわけですね。
そうですね。それからいろんな本を読んだりして、で、うん、あそうか、これは私のせいではなかったんだって、育ってくる過程に、まあ、いろいろなことがあったんだなって、私は私が弱くて逃げる人生だからこんな風に思い悩むんだなっていう風に自分を責めてたんですよね、うんうん、なんだけど、まあ、家族とか先生とか周りの大人の影響があるんだなっていうことが分かって、ちょっとホッとして、うん、でアダルトチルドレンっていう名前があるものなんだ、で、うん、私一人じゃないってことが分かったんですよね。
そこで気づきがあって、それからどういう作業をする
したの。とにかくいろんな本を読みました、
うん、あまずは、
うん、でいろんな本を読んで、で私は変わろうと思ったんです、
うん、
で私は変わろうと思って自分で作業をしてるんですけれども、うん、それにも大きな壁が出てくるんです。それが母親なんですよ。
ああそう、
うん、母が自分の孫ですね、妹の子供ですね、私にとっては、うん、孫たちにね、頑張りなさいって、一番がいいのよって、一生懸命やんなさいとか、ちゃんとしなさい、しっかりしなさい、早くしなさいって言ってるのを聞いて、そうだ、私もこう言われたわって、愛される人になりなさいとかね、うん、優しい人になりなさいとか、うん、うん、で、あ、これだと思って、私は私で、その子供たちにね、あなたはあなたでいいのよとか、全部頑張んなくていいって言うわけですよ、うん、子供は混乱しますよね、
真逆です、
うん、で、うん、母にそういうことを言わないでって言いますよね、うん、な、子供のことを思って言ってるって言うわけですよ、うん、で、私もそういうふうに育てられて苦しいんだよって、そっからもう親子対決になっちゃったの。
なるほど、うん、結構根が深いね、
根が深い、本当
対決。それで、あ、でもそれかなり、じゃあお母さんが、うん、千鶴さんに、いい子でいなさいとか、うん、学校の先生一番でいなさいとか、うんうん、人から見られて常に理想的でいなさい、うん、まあそれね、まあ、そういうことを願う親御さんも少なくないのは事実
でしょう。ほとんどがそうでしょう、多分、うん、子供のためを思って言ってますからね。
それがでも今考えると、今の千鶴さんの生きづらさにあれだってことに気づいた。
そうです、そうです、そうですね、うん、でそれで母親に、あの、私にいろいろ期待をしてきたのはね、うん、あなたの人生を私のことを通して通じて自分成功させようとしてないか的なことを言っちゃうんですよね、
千鶴さんが、
私がね、
お母さんにね、
うん、うん、それは分かってほしくて言ってるんだけれども、うん、母からしたらもう、晴天の霹靂っていう、こんな年でこんなこと言われるなんてっていう絶望的な感じになっちゃって、
うんうん、
今までね、とっても仲のいい親子でやってきたのに、うん、なんでそんなこと言うのよっていうんで、まあもう収拾つかなくなって、これは第三者の方に入ってもらう必要があるなっていうんで、カウンセラー探しが始まったんです。で、いろんなカウンセラーの方と会ったんですが、まあ、相性っていうものもあるし、で長谷川先生にまたたどり着くという。
それで、あの、今言ったみたいなことを話して、うん、あの、私はなぜ、ぜひ皆さんこの本ね、すごいいい本なんで、マガジンハウスさんから私はなぜカウンセリングを受けたのかっていう本が出てますけど、
はい、あの、いい人辞めた母と娘の挑戦って、もういい人を辞めるためのカウンセリングだったんですけどね。
あ、本当に私、東さんと同じ生きづらさあるわっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、はいはい、そこに一つの手段としては、カウンセラーの人とのこう話し合いが手段としては、
そうですね、あの、私の場合は母は変われるんじゃないのかなと思ったんですね、
うん、
で、あと父が亡くなった後にとても後悔が残ったんですよ、うん、父ともっと向き合いたかったなと、もっと知りたかったなって、で、お墓に向かってごめんねごめんねって言っても満たされないんですよね、こちらもね。なので、母とは生きている間にちゃんといい関係になりたいなと思ったので、で、この母は大丈夫と思ったからやろうとしたんですよ。だからみんなにお母さんと対決しなさいとは言えないんです。まずは自分自身が何か変わろうと思ってっていうことの方が そっちが先だろうなと思いますね。
分かりました。そんな、あの、最近の、あの、あの、近況について、
はい、
あの、千鶴さんがライフっていうね、うん、エッセイ集を出されたということで、この本はどんな本なんですか？
これはですね、
はい、
あの、私はなぜカウンセリングを受けたのかを書いた後ね、はい、字が書けなくなっちゃったんですよ、うん、もうあまりにも書きすぎちゃって、もうね、うん、いろんな言語依頼来てももう無理、もうで、なんかもう燃え尽きちゃいましたみたいな、
やり切ったと、
うんうん、なんですけれども、もうそれからあとも思い直すようなこともいろいろあって、でたまたま平和村のチャリティーイベントをやってボランティアでトークをしている時に声をかけてくださって、安住さんが今おっしゃってるようなことをね、本にしませんかって言って、うんうん、あ、じゃあそろそろ書こうかなと思って、じゃあメッセージ満載でお届けしたいな、もう50になるんだったら何を言ってもいいかと思って、まあコツコツと書いてみました。
表紙の可愛いイラストのね、デザインっていうかイラストをまた千鶴さんがお書きになってるって
こと、はい、そうなんですよね。このご時世でですね、あのデザイナーの方にはいろいろ頼めなくて、自分で表紙書きました。
あの、そういう千鶴さんの、の魅力満載の本、講談社さんからね、
はい、
昨年の5月に、発売されまして、今ね、私もこれ書店で買ったんですけれども、
ありがとうございます、
書店で皆さんね、よかったらぜひお求めになって。
どうでしたか？
とってもあのハートウォームな気持ちが温まる、ボランティアの話とかすごく良かったです。あの、気持ちに伝わるっていうか、 あの最初の絵のね、あのいわゆる当事者の方々とのね、こうつながり方みたいのがね、
はい、
あとパートナーシップについても、あの私残念ながら独身なんですけど、いろいろこう考えさせられるすごくいい本です。
私、うん、そうなんですよね、うん、あの読んだ方から、うん、その少数派っていうか社会的弱者と言われる人たちにとてもエールを送ってますねって言われて、うん、あ、気がついたらそうなってんだっていうことと、あと彼との愛を感じますって言われて、え、恥ずかしい、そうだったんだっていう、ラブレターですねって言われて、やっぱりそうなんだ。
私は私も当事者で、まあ、社会的マイノリティなんで、いや、この人の懐の深さはあの私あの、ね、アルコール性肝臓障害とか、
はい、
頭髪障害とかいろんな障害のせいですね、
はい、頭髪障害じゃないだろうい
やいや、この千鶴さんの胸の中なら私も生かされるまあ、私もねこれから独身なんで、
はい、
パートナーシップについてすごくね参考になるいいご本でした。あの今日のね、まあ、一応最後といたしまして、そうリスナーの方々にですね、
はい、
特に AC 的問題を千鶴さんと同じように今しも持って、
うんうんうん、
はい、完全自殺マニュアル今見てます、はいはい、死体写真集今目の前で見てます、はいはい、両方まとめて見てます、
はいは
い、こういった方にね、なんかメッセージを伝えるとしたら、
はい、いっぱいね、考えちゃうと思うんですけれども、考えるのは夜はしない
夜は
もうね、苦悩をしそうになったら太陽を見る、
太陽、
うん、
お日様と
日が暮れたらね、もう自分のことは考えない、
考えない、
うん、
それはいい考えですね、
うん、
あの昼夜だんだんね生きづらさが逆転してきて、
そう、
なるほど、それは具体的なこととしてね、
そう、もう夜はね悩まない、悩みたくなったら公園に行く、
公園に行く、わかりました私もそうしてこれから生きていきたいと思いますはい、といったことで第1回でした。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
月のコーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便、今週も私月のコーチと
松井ひろえがお送りしています。月野さん、私ちょっとびっくりっていうか、
はい、
本当に東さんが、
うんうん、
そのこう芸能界で華々しくね活躍されていて、
はい、
でもそんな時でもタクシーに乗ったらすぐ泣きそうになるとか、
ね、
なんか生きづらさを感じてるっていうか、そんな自殺マニュアル読んでたとか、私そんなこと全然想像もつかなかったですね。
イメージとしてね、すごく、まあ、現実に頭が良くてお仕事もできる人だし、はい、ね、まあ、お嫁さんにしたいあのタネットナンバーワンになるぐらいだから、皆さんね健康優良児みたいな感じで、うん、理想的な女性像と見て
憧れてましたもん、私も東さんみたいになりたいと思って、
ね、
うん、
でも本当にね私、うん、今回のインタビューも、
はい、
させていただいて本当に感謝してますけれども、うん、
はい、
いや勇気づけられますね、私個人もこうやって、もし素晴らしい一面があって、でも、はい、悩みながら今まで頑張って生きてきたんだってことを言っていただくと、
うん、
それはほら、ね、私と同じじゃないですか、辛い部分は、
うんうんうん、
私は全然世間的にもダメな人なんですけど、でもリスナーの方々もね、いろんな方々もやっぱり、
はい、
あ、私と同じように千鶴さんも、ね、
うんうん、
苦しみながら頑張ってきたんだと思うとね、うんうん、その社会的な影響力っていうのがね、すごいなと思って。
そうですよね、うん、いや、まだまだお話がこう聞きたいなって思って、うん、あっという間にこう時間が過ぎてしまって。
そうですね、
で予告としては次回はどんなお話聞いてるんですか。
次回はですね、うん、家族問題でそのお父さんがアルコール依存症になったこととか、
はいはい、
パートナーの人のこととか、
うん、
まあ、いろいろね盛りだくさんとなってまして、
はい、
でもね、やっぱこれだけの人が自分のね一種暗い闇をカミングアウトしてるってのは素晴らしいことだと思いますよね。だからボランティアとかをなさってることも、本当ににじみ出る優しさみたいのがね、その千鶴さんの中からこう、ね、込み上げてくるんじゃないかなと思ってます、
はい、
来週も今週に引き続き東千鶴さんのインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組へのご意見ご感想、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート 33.com、 メールアットマークハート 33.com、 番組のツイッターアカウントハート 33、 ハート33宛てにつぶやいていただいても OK です。
それではまた来週、お相手は月野幸治と
松井ひろえでした。月野幸治のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。